さん、こんばんは。メガネでございます。Welcome and welcome back to my podcast channel. メガネです。This is the episode 59. はい、59回目になりました。結構ね、サボり気味な私でございますが、今日ちょっと早めに予定してたよりもオンラインのレッスンがちょっと終わったので、まあ良くないか。今回ちょっと時間があるときにポッドキャストの録音をねしておこうと思いまして入れました。さあ今日はですね、英語のことに関してもちょっと話そうかな、だけど自分の私生活についてもちょびっと入れてみようかなという、そんな感じでしょうか。 I have kind of three topics today, I guess. まずはバナツというのを皆さんご存知でしょうか。ちょっと言うのめんどくさいんですけど、旧 TwitterX ですね、今ので。毎年ですね、夏にですね、夏休みの期間というイメージだと思うんですけど、8月いっぱいまで、7月のある時期から8月いっぱいまで、語学の勉強をするために毎日こう宣言するわけですね。これやったでもいいし、これからやるとかでもいいと思うんですけど、で、なんていうのかな、これを習慣化していくわけなんですね。でも私結構これずっと前から参加していて、何年目になるのか忘れましたが、全国通訳案内士を合格するためにもこれをやっていたようなイメージだったような気がいたしますね。でも、その大体英検1級とか通訳案内士とか TOEIC 満点目指せよっていう話なんだけれども、結構辛い系は乗り越えたと思うので、今はすごく英語に対して楽しんで身につけたいお年頃なんですね。健康も注意しなきゃいけないから、無理、今はそんなに無理しないように楽しんでやることが一番、オンラインのレッスンで生徒さんにこう恩恵が与えられるんではないか、ずずしいけどね、と思っています。なので、まあ日々何かコツコツコツコツするっていうのは結構私苦手なタイプでしてね、短期間でがっつり一気にブレッてやっていくタイプなんです。ロケットスタートっていうんですか、こういうのテッドでもね、テッドトークにもあるんですけど、ロケットスタートするタイプなんですよ。なのでまず語学に関してはこの癖をやめたいと思っております。で、そうですね、まあ何やってたかな、毎日意外と私リスニングダメなんですよ。多分理由は語彙力が足りていないから、それとその語彙が知ってたとしても正しいアクセントの位置とかイントネーションちゃんと分かってないのではないかということになりまして、CNNイングリッシュエクスプレスを使いながらリスニングを毎日やってます。一気になんか何ページも進むんじゃなくて、一日一会話です、主語動詞突き詰められてるかな、要するに私が内容を理解してるかなみたいな感じではやっていますね。あとはなんだろう、英語にいないなら作っちゃいというね、橋本美穂さんの本、これが嬉しいのは彼女の声で録音されているので、私はその本を買って、まあ、もちろん憧れの人なのでモノマネもするしリピートするし、日本人の方でもちろんあるので、ネイティブだと思う、ネイティブ並みのねスピーキングですけど、聞きやすいんですよね。はっきりと丁寧に言う通訳者さんなので、私にとって英語が聞きやすいかなっていうふうに思って、しっかりと相手に伝えるスピーキングができるならばこういうのがいいなと。それからなんか硬いことじゃなくて笑いも入れたいし、海外では笑わせることができるというのをこうウィットに富んだ人になるわけですよね。だからちょっとこうヒントを得たいなっていうのが一つで、ね、よく私最初なんか意地悪のつもりでじゃなくて、この単語って本当なんで辞書で言うところのなんだろうとかって調べたら本当に載ってないの。そうだ、作ってるっつったもんなって言って後から気づくっていうね。全然なんかこう怪しんでるとか著作権云々とかを調べてるとかじゃなくって、本当にゼロから作ったんだなっていうのが分かって感動。意地悪ばあさんじゃなくてね、というのをやっていたりとか、あとなんだろう、ちょっと音楽 好きなので歌いたいんです、かっこよくね。だから、音楽を使って発音をちょっと鍛えるっていう本を見つけたので、本当かと思って今やってます。でも本当になると思います。私もともと英語の歌からちっちゃい時歌って入ってきて、意味も分からずマドンナの Like a Virgin って歌ってましたから、大丈夫かって親は思ったでしょうね。私が小さい時に姉が、姉の世代ですけど、マイケル・ジャクソンと、ね、マドンナのこの2どちらがどちらかのファンみたいな時期で、洋楽がとっても流行り始めた頃だったんですね。で、ま、ビートルズとかもうちょっと前ですけれども、で洋楽のそのブームがあって、私は結局は Like a Virgin というよりも、そのもうちょっと Vogue とか流行った時に、私はマドンナが好きでしたね。 Strike a pose ってやつですよ。 Look around everywhere you turn and turn。 今ちょっと適当に歌っちゃってるけど、本当好きだったんですよ。でベスト版の CD とかもね買って、なんかコンサートの映画見たら意外となかなかな衣装できたりとかね、おいおいみたいな感じで家族はびっくりしてましたね。はい、なのでちょっと洋楽を聞いて発音を鍛えたりとか、今ね私の生徒さんにも結構オンラインにねいる発音を習いたいという生徒さん多いので、 Fly Me to the Moon ねたくさん聞いてねっていうふうに言っています。ジャズだとね結構ゆっくり長い感じで歌ってくれるので分かりやすいから、それを最終的には歌えるようになってほしいと思って課題を出しております。あとは英語の日記、そんな長たらしくないです。モレスキンのノート半額で買ったので、そこに自分が言いたいなっていう、伝えたいなっていうキーワードを調べて書いて独り言で練習しています。あとはリーディングはね本当に語彙力がないからめちゃくちゃなんだけども、辛いんだけれども、まずはジャパンタイムズを買って、ジャパンタイムズを読み切ったので、ジャパンタイムズとニューヨークタイムズくっついてくるんですよ。その、まあ、ニューヨークタイムズの1記事がねでかいし長いしね、 To be continued みたいな感じなの、ページ3に続くみたいな、わー本当に鍛えられますよね。正直でもこのトレーニングっていうか、毎日それを1記事読んでいると多分 TOEIC のリーディングが少し早くなるというか楽になると思います。読んでる種類はね違うから、ちゃんと TOEIC 受けてスコア上げるためにはその TOEIC の公式問題集をやった方が手っ取り早いと思いますけども、いいかなと思っています。で私結構ですね電子書籍に変えてきてたんですよ最近。いろんな私ね、たくさんガジェット持ってて、 iPad でしょ、iPad mini はもうずっと前に買って多分もう使えないやつですね。で Amazon のなんだっけ Fire タブレットでしょ、であとはリーディング専用のペーパーホワイト買って、これは本当に読むだけなので白黒で目に優しくて私はいいと思ってるんです。洋書とかも優しい、いや優しいし、優しいじゃない安いし、私は何でも買ってポンポン捨てたりするタイプなので、書籍っていうのは一つにまとめられたらいいよねっていう発想ですね。なので本当は電子書籍派なんですけど、このねメッセージ・ナ・ボトルという本を、映画だったと思うんですよ、ケビン・コスナーさんが出てたと思うんですよね。で、その映画まだ見たことがなくて、その映画の本が550円で売ってたので買いました。まあちょっと読み切ろうかなと思ってます。で、あとはね最近のブームは流行りの曲をね、例えば私も何回も言っても BTS とか具合悪い時に聞いて、おいかっこいいなと、いい曲ばっかり来るのみたいな感じで聞いているんですけど、もともと私はね中国語プートンファを練習していたんですね。なぜかっていうとこれまた音楽から入っていったんです。いやどうかな、分かる人には分かると思うんですけど、台湾のワ ファン・リーホンさんという方とジェイ・チョーという方なんですけど、歌手、そのね2000年の頭の頃ですね、韓流ブームが日本にあったんですが、私なんとそれに逆らいですね、天の弱でございますよこれ。 I'm kind of a contrary person, I can't go with the flow 、なので、台湾の歌手の方たまたまね、すごく曲いいなと思って、ちょっとこうやっぱり伝統的な音楽とか楽器とか使うのが当時流行っていたのかな。この2人は納税者トップクラスですね当時。ジェイ・チョーさんっていうのはなんかね雰囲気的にあの BTS のシュガさんに似てるかも。雰囲気、音楽とかもなんかね伝統的な音楽をシュガさんも作ったと思うんですけど、なんかその雰囲気、顔とかね雰囲気がファンの人から言ったらおーって言うかもしんないけど、雰囲気が似てるんですよね、クールな感じとか。だからちょっとこうシュガさん見た時思い出しましたね。でその2人の曲を聴いてて歌いたかったんですよ。カラオケで歌うにはある程度読めないとついていけないし、発音良くないとねカタカナになっちゃってっていうのがあって、で結構本気でレッスンしたの2年ぐらいだったんですけど、ある程度の曲は歌えるようになりましたしたまに読めます。私パンダめちゃめちゃ好きなんですね。多分目の前にいたらでかいってなると思うんですけど、パンダが推しでしてね今んとこね。でそのパンダの映像でヒーファーちゃんっていう子が中国で大人気なんですよ。そのヒーファーの動画がもうたまに文字出てくるんですけど、たまに読めます、たまに理解できますっていうレベルです。喋れるか、マンダリンを喋れるかっていうと私のレベルはスーパービギナーだと思いますが、なんだ挨拶できるかな。ニハオ誰でも知ってるよねこれね。ハオジュプジェン、ハオジュプジェンっていうのは Long Time No See っていう意味なんですけど、みんな知らないよね、私に会ってないよね。あと何が言えるかな。我是是中文八年前了，所以我忘了很多的单词，所以我的中文不好意思。なんて言ったかっていうとこれ笑うんですけど、私これを勉強した時に、これを言おうと思った時に8年前に中国語を習ってて、でプートンファですね、標準語ですね。で今言ったのはプートンファを8年前に、勉強していたので、私たくさん単語を忘れておりますと、私の標準語お恥ずかしいですみたいな感じの内容を言ったと思います。谢谢你们、みんなありがとう、 Thank you very, thank you everyone って言ってました。これもね何で覚えたかっていうと、谢谢你们ってみんなコンサートで、ね、必ず言うんですよ大家好、 Hello everyone ってやつです。大きい家って書いて大家って言うんですけどね、でそれをもうやっぱ音楽ベースでしょ。で本当は私コントラリーパーソン、まあ天の弱でございますけれども、やっぱね面白いのよ今の K-POP のコンテンツ。BTS だけじゃなくて、私結構好きな人がいて、曲が好きな人がいて、私実は昔2000年の頭にですね、その P っていう人、 Rain っていう人が結構音楽好きで、カラオケで一曲歌えるようにしてたんですよ。なんか留学のしてた時に韓国人の留学生の方に聞いてもらったらめっちゃ笑って手拍子くれたので、それをいいことにですね、いい気になってもっと歌いたいと思ってたんですね。だから本当は韓国語で歌を歌いたいんですけど、発音が結構難しそうで、私ね本当にね英語もそうなんですけど、読むこととかリーディングがめちゃめちゃダメなんです。 語覚えらんないと思うんでね。でもやっぱりちょっと夢です。旅行に行きたいんですね、姉と。だからちょっとなんかやっぱり喋りたいじゃないですか、旅行に行ったら。イエーイってこれくださいみたいなそれぐらいはね、喋れるようになりたいと思ってます。で、その曲なんですけど、ちょっと暇があったら聞いてみて皆さん。ソン・シギョンさんっていう方がいて、私は全く知らないでこの曲を聞いて、バックグラウンド知らなかったんですけど、この方ね、日本語めちゃめちゃ喋れるんですよ。で、N1 って言って1級持ってるんですね。私20年くらい英会話スクールで働いてて、 N1 持ってる人1人か2人しか会ったことないですっていうぐらい落ちるんです、みんな。で、そのレベルはどんなレベルかっていうと、日本の大学に問題なく行けてっていうことです。だから4技能がしっかりしてるっていうことだと思うんですよね。で、この方持ってて、結構日本語もペラペラなのかな。で、何で勉強したかって聞いたら、もちろん日本のアニメが見れるんですって、向こうで。でもね、一番ね、なんか笑ったっていうかびっくりしたのは、孤独のグルメを見たんだって。私ね、この外国人の先生に言われて、孤独のグルメがすごい好きだって言われて、あれ英語のタイトルあるけどすっぽり忘れました。たまたま今日 YouTube のコンテンツで松重さんが孤独のグルメで韓国で賞を取ってる授賞式見たんですよ。そしてその授賞式で、賞状をあげてるのがその歌手のソン・シギョンさんだったの。よく見たら、あーと思って。でもあのソン・シギョン、違う、松重さんが言っている日本語っておじさんじゃないですか。おじさん日本語じゃない、うまいとかお腹が空いたみたいなこと言ってるから、ちょっと面白いですよね。で、その私はすごいいい曲だなって思った曲があって、僕に来た道、僕に来る道、ちょっと日本語違和感は私はあるけれども、そういう歌なんですね。 Road to me かな、英語のタイトル。 なんか細かい意味とかわかんないけど、めちゃめちゃメロディーがいいんです。で、その歌を聴いて歌いたくなったという、わかんない、いつの日かまた玉置浩二みたいにバッて歌っちゃうかもしれない、誰も望んでないけど、という今日のメガネのお話でございました。ちょっとね、いや英語に飽きたわけじゃない、全然英語だって不十分だし勉強したいんだけれども、違う言語が話せるっていいよなと。そのバナツねっていうのをやってて、英語だけじゃなくてフランス語とかドイツ語とか韓国語、中国語勉強されてる方がいたんですよね。あ、素晴らしいなと思って、私は結構じっくり皆さんの勉強のをちょっと見ておりました。はい、ということで、第59回のメガネのよもやま話ね、まとまってなかったね、結局ね。でもまた聞きに来てください。Well, thank you for listening. I think today I spoke a lot of Japanese. Sorry, I didn't translate it quickly, but I hope you enjoy. I hope someone who wants to study Japanese and, well, thank you for coming. And, well, talk to you later then. Bye!